8ページ、独自の輝き、横須賀の文化、地域のつながりを支える。中身出しは、時代が変わりゆく中で変わらぬ思い、気概を持ちながら未来を切り開く人たち、一つです。文化を受け継ぐ人、何かを作り出す人、市内にはそれぞれの思いを持って仕事をしている人がいます。おのおのの仕事ぶりや抱く思いとはどのようなものなのでしょうか。広報課、電話 822-9815。 時代が変わりゆく中で変わらぬ思い、気概を持ちながら未来を切り開く人たち。大正10年、創業102年の祭礼衣装専門店4代目を継承予定、緑屋山田義明さん。はじめは呉服寝具店。創業のきっかけは、もともと愛知県で農家だった曽祖父が日露戦争の兵役で横須賀を訪れたことでした。軍との賑わいに魅せられてこの地に移り、呉服や寝具などを扱う商売を始めます。しかし時代の移り変わりとともに洋装化が進み、日常的な着物の需要が減っていきました。父親の代で本格的に店を始めた50年ほど前、市内各地でお祭りの文化が広まりました。お客さんから、これからはお祭りが復活する、もっと品物を揃えた方がいい、とアドバイスをもらい、時期的に取り扱っていた祭礼品を徐々に増やし、現在の祭礼衣装専門店に移り変わりました。町の匂いや文化を感じられる。お祭りの準備を通じ、普段から各地域のいろいろな人と話す機会が多い山田さん。この仕事の一番の財産は、お客さんを通して町ごとの土地の匂いや文化を感じ取ることができること、と語ります。お祭りは数ヶ月も前から準備が始まります。当日参加できなくても準備に顔を出してくれる人や、外に出られなくてもお囃子の音に気づき、家の窓から覗いてくれる人がたくさんいます。そこから町のみんなの様子や地域の色を感じ取ることができるそうです。大きな力を持つお祭りの魅力。お祭りにはトラブルがつきものです。だからこそ、それを解決する力が地域に根付き、いざという時にも助け合いができる適応能力がつくといいます。近年のコロナ禍では、ウェブでワクチン予約ができない年配の人がいたら、近所のできる人が代わりに予約をしてあげたり、感染予防を徹底した上で、あえてお祭りの練習をすることで活気を取り戻したりと、自助・公助だけではない共助の部分を町全体で作り上げるきっかけになるほど、お祭りの力は大きいそうです。20年30年使ってもらえる祭礼品のデザインを手掛けることは商店としての醍醐味であり、それと同時に町の話を聞けるこの仕事をやっていてよかったと思う。今後もお祭りを通して人と人の交流の場であり続けたい、と笑顔で語ってくれました。写真が2枚あります。説明。1枚目。横須賀市章を白く染め抜いた布を前にした山田さん。2枚目。模様を白く染め抜いた布を持つ山田さん。写真終わり。明治30年、創業126年の古都三味線専門店4代目、前田楽器店、前田和則さん。会社員を辞め、三味線作りの世界へ。もともと会社員だった前田さんは、30歳を過ぎた頃、自分で何かやりたいという気持ちになり、会社を辞め、父親が守り続けてきた古都三味線作りの世界に飛び込みました。東京で5年間修行を積み、 昼間は修行仲間と三味線作り、夜は三味線の稽古に通い、基本的な技術を学びました。三味線の製作や修理は全国的に少ない業種であり、現在も各地域にいる仲間と密に連絡を取り合い、材料について情報交換をしたり、旅行をしたりもするそうです。繊細な工程、お客さんの声がやりがい。三味線は大きく分けると、棹、胴、川からなります。棹と胴は外国産の原木を使い、胴に張る川は稽古用には剣皮、舞台用には四つ川を張ります。棹と胴のバランス、川の張り具合など、繊細さを要する工程を多彩な道具を使って細工し、良い音色が出せる三味線を作り上げていきます。お客さんから、良い音色が出せました。気持ち良い演奏ができました。と言われると、やりがいを感じると話します。音色はもとより、お客さんが無事に舞台を終えることが第一。前田さんは、ただ同じ三味線を制作するわけではなく、お客さんに合ったものを制作しています。店で購入した人が舞台や演奏会に出るときはチケットを買い、ライブ演奏を聞きに行きます。そこでお客さんの弾き方や音色を自分の目と耳で感じ取ることで、その後新しく注文されたときや修理するときに、その人に合った弾きやすい三味線を制作することができるそうです。また自身が制作した三味線が、良い音色が出せるかどうかはもとより、無事に演奏を終えることが第一に大事。舞台に立つことはすごく緊張するだろうから。とお客さんを温かく見守ります。最近は和楽器に興味を持つ人が少なくなってきているようで、前田さんは、日々、琴と三味線を身近なものにするにはどうしたらいいのかを考えている、と、熱く語ってくれました。写真が2枚あります。説明。1枚目、三味線作りの作業をする前田さん。2枚目、道具の手入れをする前田さん。写真終わり。